どうもこんばんは、セアロガイさんのコネラジ月曜日でございます。今週もよろしくお願いいたします。はい、ということで、月曜日の、パートナーはモバイルプリンスさんでございます。モープリさん、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
モープリさんは、DJ コーリスペクトでしたっけ？
まあコーって名前ですからね。いや違うんですけど、まあ、TK サウンド大好きですけど、
はい、
あのいつもつけてるメガネ、まあ、あれほぼ伊達メガネなんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、実は視力が回復してですね。メガネいらないって言われて、そうびっくりして、免許証からも、
なんか、レーシック的なことやられたんですか？
何も自力。
自然治癒？
自然治癒で、1.2 ありますって言われて、前までは普通に、なんか裸眼で 0.5 とか、まあ、そのぐらいだったんですけど、
なんか
そこから回復して、だからメガネを実はあんまりつけてなくて、で、はいはいはい、結構、そのいつもつけてるメガネが伊達なんで、どっか行くんですよ。
はいはいはいはい。
で、今日、なんかまあ、見つからなくて、結果から言うと。で、はいはい、これ、IMAX3D のメガネなんですけど、それが一番近くにあったので、まあ今日はちょっとそれで行くかってことで、ちょっとサイバーパンク感出し
ない方がいいっすよ、じゃあ。
邪魔？
気になるかなと思って、なんかつけたとは思うんですけど、
う
ん、こっちの方が気になりますね。
そう、これでゴジラ VS コング見てね。
うん、僕も最近キングコング見ましたけどね。
うん、面白かったですけど。
ちょっと待って、はい、その自然治癒っていうのはなんか思い当たる行動とかあるんですか？これやったからとか。
いや、ないです。まあ、強いて言うとスマホ見まくったみたいな。
いや、もう逆でしょ。悪くなるなら考え
そうそうそう。ちょっとびっくりしてます。
この、眼科業界に革命をもたらすサンプルなんじゃないですか、なんか。
ただ、まあ、正直、視力は回復したんですけど、他の数値は軒並み悪いので、
はいはい、
かなりデメリットのある何かやり方の可能性が高いなって、現時点では。
あ、そうなんですね。
そう。
いや、でもいいな、視力良くなったら、メガネつけんで良くなったらめちゃくちゃ便利ですね。
だから、毎回本当にメガネ屋さん行って店頭で、あ、これなんか素敵なメガネだなと思って、買いたくなるんですけど、うん、やっぱりなんか視力検査したら、あ、視力いいんですけど、これどうします、どなしで作りますとか言われて、
はいはいはい、
まあどなしでちょっとなみたいな、で毎回躊躇して終わるっていう、まあちょっと嬉しい悩みですね。
これはもうアイウェアとして使っていくってことよね、もうメガネという存在を。
そう。でもなんかね、これ僕前から思ってるんですけど、はい、メガネってやっぱりね、開発される前までは視力が弱い方って、はいはい、まあ、いわゆる障害を持った方としてかなり生活とか、はいはい、まあ、その社会で生きることが難しかったと思うんですけど、うん、もうメガネが何だろうな、安くで今は買えるようになって、コンタクトレンズとかも出てきたことで、まあちょっと視力が悪いぐらいではそこまで何だろう、日常生活に大きく影響しなかったりするじゃないですか。
はいはいはい。
しまいにはなんかもうね、伊達メガネとかが本当に出てきてるので、
うんうんうん、
なんかこの感じでいくとね、50年後とかファッションでなんか補聴器つけたりとか。
ああ、なるほどね。
そう。なんかファッションで杖ついたりとか。
あり得るかもしれないですね。
そう。だからそれこそ車椅子とかもあり得るかもしれないし。なんかその辺はちょっと面白い現象だなと思ってますけど。
乗ってってかっこいい車椅子みたいなのもなんか出てたりするって聞くんで。
うんうん。
ファッションとしてそういうものが装着されるようになるかもと思ったら、まあおもろいですね。
社会からの壁もね、なくなってみたいな。はい。
いや、僕、バスケットするんで。
ああ。
するときだけメガネ外してコンタクトになるんですよ。
はいはいはい。
でも、やっぱりもう10年以上メガネつけてるから、
うん。
どうしてもこう、メガネが体の一部になってるから、はい、バスケしてるときも、なんかメガネないけど、メガネ上げてたりするんですよね。
いや、小暮くんスタイル。
そうなんですよ。なったりするんでね。いやいや、ちょっと羨ましいなと思ったりしましたけど。僕はね、ちょっと、この33歳にして、もう新しいライフハックに出会って、これからのSQLがもう爆上がりするなっていうことがもう確定しました。
ちょっと待って、何すかそのちょっとハードルぶち上げて。
はい、これはね、ぶち上げても飛び越えれるんで、ちょっとハードル。
マジで、
はい、はい。感動しました、出会った時。
ちょっと待って、僕、今から5年ぐらい前に、
はい。
会社の同僚に、すごいファッションブランド見つけたっていうことをすごいテンション高めに言って、
はい、
ビビアン・ウェストウッドってわかるって爆笑されたんですよ。超有名じゃんみたいな。
ちょっと待って、でも、うん、ちなみに僕が1ヶ月前出会ってライフハックになって感動したのは任天堂スイッチなんで、そこら辺のこう時代感と思ってくださいね。
はいはいはい。
あの、電動歯ブラシのドルツ。
ああ、我が家でも使ってます。
ああ、そっか、それ。
いや、あれでもね、めちゃめちゃいいっすよね。
は
い、
あれ導入してから、あのね、僕やっぱこう歯磨い、朝どんだけ頑張って歯磨いてても、こうなんか昼歯磨けんかったら夕方ぐらいどうしてもこう寝ちょり感が出てたんですけど、
うんうん、
もうずっと口の中爽やかで、俺夕方今上機嫌なんですよ。だから。
ああ、やっぱり大事っすよね。そういうちょっとした積み重ねがね。
口内の粘つきって意外に俺にストレスを与えてたんやなと思って、うんうん、かなりこう今快適ですし、あのいろんな人とおしゃべりしたい夕方だから今。
でもマスク時代だからね、まあ、あんまりその口臭が気にならない時代でありますけど、でもあの奥歯に物が詰まったみたいな感じで、ちょっとなんかモヤモヤする、うん、ね、あの陰陽なんかそういうあれであるじゃないですか、例えとして。
はいはいはい。
だからそういう意味ではやっぱり口の状態が悪いとちょっとストレスが溜まるみたいなのはあるかもしれないですね。
ねえ、ちょっとね皆さんね、ドルツ一回ね、なんかにこう健康に投資するなら俺今ドルツじゃないかなと思って。
ちなみにどのぐらいのスペックのもの買ってるんですか？今つぶっこさんも電動歯ブラシと音波歯ブラシは違うって書いてるんですけど。
はいはいはい。
どのぐらいのスペック？
安いスペックが多分8000円ぐらいで、8000から9000円ぐらいで、はい、一番円のが3万5000円ぐらいで、
うん、
僕その真ん中の2万円ぐらいの買ったんですよ。
はいはいはい。
それでもう相当なやつ、ええ感じなんで、3万円の見たらなんか、なんだよ、Bluetooth に接続して、歯磨きの状態見れるみたいな。これ俺オーバーステップスペックやなと思って。
しかもなんか、あの、歯磨きで Bluetooth はちょっとね、ややこしいっていう。歯が青くなるかいみたいな。
なんかいらんかなと思ったんですけど、まあまあまあ、うんうん、結構ね、ちょっと、マスクで、こう自分の口臭も気になる時代ですから、ちょっとここはもうドルツデビューにかなりいいんじゃないかなと
思います。ああ、でも確かにそれは歯は大事だと思いますからね。
はい。で、なかなかの値段ですねって赤森キティさんいただいてるんですけど、まあ、あの、ご家族と住んでる方は、まあ、8000円ぐらいのでも十分、僕の周りも8000円ぐらいの買ってるんですけど、よくて。で、あの、先っぽあるじゃないですか。先っぽこう変えれるんですよ。だからまあ、歯の先がこう開いてきたら、まあ、新しいのに変えるっていうシステムなんですけど、それを、応用して、家族と先っぽ違う、のを用意したら、別に1台7000のドル使えば家族みんなで使えるっていうこともできるんで、まあ、ご家族で住んでたら、まあ、そんなにコスパとしては悪くないよっていう感じですね。
うんうん、うん。
おすすめです。はい。
確かにそれはわかるわっていう。
というようなね、ちょっと日頃の喜びも皆さんと共有したところで、コネラジ始めていきましょうかね。
はい。
はい、セラガイさんのコネラジ、本日スポンサーいただいております。ありがとうございます。沖縄にワンチュールさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。本日の放送は沖縄にワンチュールさんの提供でお送りしております。いつもね、ご参加本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
感じでございますけれどもね、助かります。応援したいぞと思っていただいている方はですね、セアロガイサポーターズで検索していただくか、動画の概要欄チェックしてもらえたらと思いますね。ご支援しやすいような、プランも用意しておりますんで、よろしくお願いいたします。で、星星ドレスさん、今感激とかに行けてないので考えてみようかな。セアロガイさんのイベントだけっていうのあるんで、僕の8月9日はお笑いライブのイベントもあるんで、ぜひ皆さんこっちもね、お願いしますと。動画の概要欄にリンク貼ってますんで、こっちもお願いしますと。いうところでお知らせ関係はこんな感じなんですが、モープリさん今日は何の話していきましょうか。
はい、まあ、今日はね、なんかオリンピックっていうのがやってるらしいんですけど。
ああ、はいはいはい。もうそのスタンス無理ないですか。
でも、
やったから。
先週だから要はパラレルワールドボケをしたわけじゃないですか。
はいはいはい。
オリンピックってやってるんですかみたいな。
ああ。
そしたら僕衝撃受けたんですけど。
はいはい。
IOC のアダムス広報部長という方が。
はいはいはい。
東京と五輪の関係をパラレルワールドと表現し、別世界として切り離されているという見解を表明っていうね。はいはい、そういうニュースが出て。一緒やんみたいな。
ボケとして現実で言って、たものが何かこう本当に起こってしまうっていう
現象。そうそうそうそう。まあ、悪夢ですけど。
ちなみに僕オリンピックの開会式の30分前に動画上げた時に、
はい。
もうオリンピックのことに関して何聞いても菅さんは安心安全の大会を開催するしか言わへんと。はい、はい、はい。何聞いても同じことしか言わへん。ドラクエの村人かっていう 例えついてるとか、開会式でむちゃくちゃドラクエの開会、オープニングの曲流れるっていう。
伏線が回収される。
変なシンクロをね、見せたりするんですけれどもね。
はい、ちなみに僕はこの間ツイッターで一回もオリンピックの投稿を開始してから、してなくて、はいはいはい、開会式でみんな結構盛り上がってたじゃないですか、批判する人たちも。割と一色だったので、それには載せられないぞってことで、この開会式がある瞬間、はい、僕の中でのやっぱりちょっと天の弱が出てしまって、ツイッターに一言だけ投稿したんですけど、
はいはい。
チャタンのイオンの2階にニトリができるらしいなって、めちゃくちゃどうでもいい。
ちっちゃいな、反抗が。
もうめちゃくちゃどうでもいいこと書いて。
いやいやいや、でもいいですよ、そのなんというか。
ちょっと水を差してやろうみたいな。
はいはいはい。いいっすね。ありがとうございます。うん、さあ、では、今、オリンピックというのがやられてるらしいんですが、どうやら。
はいはいはい。で、まあ、その中で、まあ、特に選手に対する誹謗中傷ですね、うん。こちらがやっぱり大きく問題になってるっていうことで、それについてちょっと月曜コネラジでいろいろ喋っていきたいと思います。う
ん、はい。先週金曜日もね、ちょっと安田なつきさんとお話した時も、ややその話に触れはしたんですけれども、はい、まあ、もうちょっとこの誹謗中傷についてということで、ワープリさんと掘り下げてね、お話ししていきたいなと思うんですけれども、
はいはい、はい。
ワープリさんとしては、まあ、結構今、この選手も誹謗中傷されてるし、この選手も誹謗中傷されてるっていうのが、すごくこう、メディアに取り上げられているのを目にするんですけれども、ワープリさんがこう、気になった件については、どれでしょうかね。
まあ、まず、二段階あると思ってて、一つはまず大前提の共有で、選手に誹謗中傷するなっていう、もうこれはもう大前提として押さえておきたいところですね。で、これは五輪の開催の、まあ賛否いろんな考え方があるんですけど、どういったスタンスの人でも、選手へのまず誹謗中傷ですね。これはもうやめろっていうのは、もう全員が統一した上での認識で持っててほしいなっていうのが、まず大前提であって、で、もう一つちょっと今、この感じで懸念してるのは、うん、まあ、この東京五輪っていろんな問題点をはらんでると思うんですよ。
うん、
で、もう問題視されてたり炎上したりいろんなことがあって、で、終わってから検証しないといけないんですけど、その段階になって、なんだろうな、このいろんな問題が、なんか結構この選手への誹謗中傷があったってところで、矮小化されそうな気がするなと思って。
はいはいはい。いや、これはね、マジであって、例えばオリンピックの開催、をめぐる是非とか、オリンピックに至るまでの過程とか、はい、まあ、選手に関しても、やっぱりこのコロナ禍で開催されてることとか、それに参加することってどう思ってますかって問う声とかが、全部こう、誹謗中傷する奴らの声という、なんか大きいところに回収されてしまう怖さみたいなのは僕もなんか感じながら見てたんですけどね。
うんうん、だからまあ、大前提としては、まあそう回収されないように、まあ、細かく問題を、こう、まあ、因数分解みたいな感じでしていって、で、まあ、これはダメだよね。このラインはギリだよねとか、そういうところをやっぱり広くみんなで認識しておかないと、なんかはっきり白か黒かみたいな感じで、100か0かみたいな議論をして、で、なんか反対派って誹謗中傷ずっとしてたよねみたいな、そういう回収のされ方は止めなければいけないんじゃないかなと思いますね。
そうですね。なんか、ちゃんとこの五輪批判をする人たちは誹謗中傷する人たちっていう、このなんかすごく広くざっくりとした短絡的なくくりで、こう見られないように、いや、誹謗中傷はダメよね。それとは違ってこういう意見あるよって、うん、ちゃんとこう、切り分ける、なんか発信とか、切り分けてみることが必要だなってすごい改めて感じますね。いつもこんなこと言ってる気がするんですけどね。
で、オリンピック反対派みたいな、これ鍵括弧のくくりですけど、うん、っていうと、カンニングの竹山さんが、はいはい、ちょっとツイッターの投稿でですね、まあ、要はお家の近くがめちゃくちゃその開会式の時混んでたんだと。はいはい、で、まあ、その反対派のデモとか本当迷惑みたいなこと言って、また批判が集まってたんですよね。あとは、元官僚系の、まあ、ツイッターユーザーのおもちさんっていう方がいて、
はいはいはい、はい。
まあ、その方が、まあ、結構新型コロナに感染して大変でしたよ、みたいなことを、まあ、ばーっと自分で連通してたんですけど、その最後の方に、間違ってもオリンピック反対のデモとかには行かないようにとか、全く関係ない、うん、なんだろう、そういうのをボンってぶちまけてきたりして、ある種オリンピック反対派とか、反対のデモみたいなものが、うん、まあなんか、そういう記号として使いやすいんだろうなっていうのは、なんかひしひしと感じてるし、うん、誹謗中傷もそこと相まって、なんか、うん、うん、全部そういう人たちのせいにされそうな匂いをしてるので、今のうちから、ちょっとこう、先手先手で打っておきたいなって気持ちはあります。
うん、そうですよね。で、やっぱこのドラドラえもんさんがコメントでいただいてるんですけど、非国民とも言われました。というコロナピック反対するとっていうね、まあまあコロナ禍のオリンピックということを反対するってことだと思うんですけどね。うん、いや、でも、僕もね、まあオリンピックに対するね、こう、ことに対して批判を動画で上げたり、まあツイッターでコメントで上げたりするんですけど、その時にね、結構やっぱこう、いや、そんなこと今言われてもしらけるだけやと、
うんうん、
水さすなっていうことをやっぱり言われたりするし、あとちょっとおもろかったのが批判ばっかりしてあなたは沖国大学の恥ですっていうコメントが来て
見た見た
俺沖国大学出身なんですけど、うん、なんかちょっとそのコメントおもろかったですけどね
そんな沖国大出してないしねなんか元東大生みたいな肩書きでやってたらともかくね、
はいはいはい、
そんな沖国大どうこうってないけどねっていう、
ねえ、まあ、確かにそこにこう回収されてなんか反対の意見とかなんかしんいろいろ開催を心配する声全部がなんかこう攻撃的で過激でなんか節度を守ってない人たちの声みたいな風に、まとめられるのはしんどいなと思いますね。
うんうんうん、で、あとは、まあちょっとこの切り分けていくと、そもそもスポーツ自体、やっぱりみんな熱狂しやすいから、まあ今回のオリンピックの前から選手に対する誹謗中傷とか差別的な言動とか、あとはこうテンションが上がったサポーターたちが差別的な言動とか何か横断幕貼ったりで揉めるっていうことはもともとあったわけじゃないですか。だから、そもそもスポーツっていうものの持つまあ、ある種の魔力みたいなものですよね。人々を熱狂させたり興奮させたり、それがポジティブな方に働いたりネガティブに働いたり、だから多分僕とセアルゴイさん同世代だから分かると思いますけど、あのコマの PK とかね、
ああはいはいはいはいはいはい、
ジジシャトーのエラーとかね、なんかそういうすごい大きい国際大会でやらかした選手って、まあすげえみんなね SNS がある前からやっぱりね、一緒に観戦してた人たちで、みたいな、うん。今の決めろよとかね。絶対言ってたと思うんですよね。うん、でも今の時代って、やっぱりそれを直接本人にリプライ送ったり、DM 飛ばすことが物理的にできちゃう時代なので、うん、いちいち手紙書いて送る人はいなかったとしても、スマホだったら手軽にね、そういうリプとか飛ばせるわけじゃないですか。
うん、
やっぱそういうのがある上に、まあ、今回のオリンピックはもうね、承知のようにやっぱりコロナ禍で行われるっていうところで、開催そのものの賛否っていうのも乗っかってきてて、まあ、それでやっぱりちょっとね、今すごく加熱、いろんな意味で加熱しやすいっていう、ちょっと、下地があるのかなっていうところはありますね。
そうですね。なんかこう、興味深いなんかの記事で見たんですけど、やつで言うと、やっぱ東京オリンピックの時から選手に対する誹謗中傷みたいなのもやっぱりあって、うんうん、前の東京オリンピックですね。で、はいはい、東洋の魔女と言われたあの方々に対しても、やっぱり過度なこう、人気と期待から、こう引退するって言った時に、すごいこう、非国民だって言われて、国民の期待を裏切る非国民だって言って誹謗中傷が寄せられたとか、まあ、そもそもこうスポーツに対して誹謗中傷の声が寄せられやすいっていうのはあるし、SNS 社会の中でそこが、やっぱり強調されている。で、それがオリンピックという国際的な大きい大会であれば余計であるっていうところが、まず側面としてありますよね。
うんうんうん。まあ、なので、まあ、そういう意味では、まあ、かなり今回は、まあ、特殊というかね、まあ、そういろんな状況が揃って、起きてはいるので加熱しやすいし、で本来であれば選手に誹謗中傷がいかないように、まあ、その組織委員会とかそういうオリンピック側の人が矢面に立ってこう守るべき立場だとは思うんですけど、もうその人たちへの直の批判とかも多いから、多分そういうかばうことすらできないというか、多分自分のことがいっぱいいっぱいで、も
う
そういう状況なのかなって察してもいますけどね。
ねパスファインダーさんからスーパーチャットいただいてます。演者を生贄に差し出した悪徳興行主の逃げ切りは阻止したいものですという、コメントも来ておりますけれども、まあ、確かにちょっと、こう、アスリートに対して、こうなんか、デマゴーグ的な扱いで批判が集まるような報道も、ちょっとなんか僕はあったような気がして、うんうん、こんなことを言うアスリート おかしいだろっていう。で、なんかちょっと憎悪の矛先がそっちに向けられそうな動きもちょっとあったので、まぁ、ちょっと僕もちょっと気になりながら見てはいたんですが、はい、ありがとうございます。あと、コデコさんがメンバーシップ登録していただきました。ありがとうございます。
あとは体操の内村選手が、やっぱりオリンピック前にですね、まあそういう、まあ、選手に言っても仕方ないみたいな発言を確かして、結構バッシング受けて、はいはい、で、オリンピックが始まったら、まさかの予選落ちみたいな結果になったらしいじゃないですか。僕見てますけど、はいはい。あと体操の リテラシーがないんで、うん、まあそうなった時に、ざまあ見ろみたいなコメントもやっぱあったんですよ。
はいはいはい。
でもそれは書くなよって思いますね。
まあ確かに。
なんかわかるよ。オリンピックめっちゃ反対してて、その前に内村選手がちょっと尺に触ることとか言って、でも、それで予選落ちして、確かにざまあっていうか、留飲下がるみたいな、もしかしたら天罰みたいな、そういう気持ちが起こるところまでは止めないし、否定もしないんだけど、書くなやって思いますね。
まあ、思っとけっていう案件でしたね、それは、ね。
そうそうそうそう。まあ、これは誹謗中傷、まあ、下品な批判ぐらいだとは思いますけど。
うん、金曜日の骨ラジの時、安田なつきさんが言ってたので、僕本当にそうだなと思ったのが、この開催、コロナ禍の開催とか出場することに対して、当然誹謗中傷は行われるべきではないし、なんか罵詈雑言みたいなのもやっぱりダメだけれども、うんうん、これについてどう思うかって問うことはやっぱり必要だと思うって言ってて、
うんうんうん、
本当にそうだなと思うし、やっぱこの、池江璃花子さんが、
はいはい。
まあ、こう、大変な病気から、
うんうん、
オリンピック、まあ、回復されてオリンピック参加して、それに対してやっぱみんな応援してるし、すぐ頑張ってほしいなっていう気持ちはすごく多くの人が持ってると思うんですけど、そこから池江さんがやっぱこう、私たちに出場のことを、批判されても、やっぱり困りますみたいなコメントをされて、それでやっぱり選手に対して、このオリンピックの開催の是非とか問うのってちょっと違うよねと。選手の、うん競技を応援しようよ。そこは切り離して考えようよ。みたいな風なコメントも出てきて、僕もそう思ってた時期があるんですけど、やっぱこれちょっと違うなとも僕は最近思ってきてて、このオリンピックの問題点とかを、選手側が批判していかないと変わっていかないなって僕すごく改めて感じるんですね、今回の東京オリンピックで。もうメディアとか、その開催地の市民がいくら言っても、変わらなかったので、まあ、結局も、オリンピックの一番の結局主役である選手たちが、いや、なんで夏開催すんねん、おかしいやろうとか、開催地に負担かかりすぎやろう。こんなんやったらいつか手挙げてくれる開催地なくなってオリンピック続けられへんくなるから変わらなあかんやろうっていうのを、やっぱ選手側がガッとまとまって声上げていかないと、やっぱ変わっていかないし、オリンピックが持続可能なコンテンツではなくなってしまうと思うので、なんか僕は選手たちに、あなたたちが輝ける場所としてのオリンピックを保つためにも、もっと輝ける場所になるためにも、黙ってって競技だけやってたらあかんのじゃないのかって、やっぱ問うていかないといけないんじゃないかなともちょっと思うので、うん、なんかこの批判はあってもいいなと思うんですけどね。
だからまあ、これは言うなれば多分この辺の問題って、せやろがえおじさんがずっとやってきたことともリンクする気がするんですけど、当然誹謗中傷したり人を傷つけることはダメだけど、みんなで問題点を出していって、建設的に話し合って、まあいいように変えていこうみたいなところだと思うんですよね。だから、それは、オリンピックだと選手も当然そこの中に含まれるし、あとは、じゃあ憲法改正の議論とか、大きい法律が動くときは、市民一人一人、有権者一人一人が考えてそれぞれの立場で何か意見発信していこうとかね。まあそういうメッセージ結構出し続けてきた人だと思うんですけど、せやろがえおじさんは。なんかやっぱそれに近いところがあって、当然誹謗中傷はダメなんだけど、じゃあ100か0かでなんか問題点を指摘しないで黙っておくのがいいのかっていうとまたそうでもなくて、ちゃんと問題点は問題点で言ってあげた方が選手も多分ハッピーだし、応援してくれるオリンピックファンもつくだろうし、正直こんな状態だったらもうオリンピックそのものを嫌いになったって人今回多いと思うんですよね、すごく。
だと思いますね。
だからもう当然僕とかももともと興味ない上に今回こうグダってるし、で、ちょっとやっぱり、北京どうなるんだみたいなのもやっぱ気になるじゃないですか。
ですよね。
あっちもやっぱり相当政治問題抱えてて、そうそうそう。だからちょっと前に小林賢太郎さんのユダヤの件を防衛副大臣が、ユダヤ系団体にチクって解任されるって事件があったじゃないですか。あれも問題になってましたけど、まあごめんなさい、これはもうすげえ、 うがった見方っていうか、もう、ワンチャン可能性、ごめんなさい、もうこれはもう僕なりの一つ冗談の見方としては、なんか、ああいう政治問題にして、オリンピックの開会式を今回防衛副大臣が止めたんだけど、あれって北京の時に同じようなことやりたいのかなとかね。北京とか すごくなりそうじゃないですか、そういうの。
確かにそうっすね。
そうそうそうそう。で、絶対日本の今オリンピック、応援しまくってる愛国ユーザーの人たちって、絶対北京の時指摘すると思うんですよね。こんな国で開催してはいけないって、はいはい。で、僕は当然そこに乗れる部分も人種差別的なものじゃなければ乗れると思うんですよ。もう本当にね、はい、人権問題とかめちゃくちゃあるから。そういうのも含めて、やっぱりオリンピック自体すげえ曰く付きだし、今後もう本当持続可能にしていくための問題点として、いろいろみんなが分解して考えていかないといけないんですけど、なんかそれをなんかさっきもずっと言ってるように、なんか誹謗中傷は良くないで、全部くくられて、このことは触れんなみたいな、なりそうな気してんなっていうね。
まあそうですね。やっぱこのね、ヤマビーさんか。そもそも選手は自由に発信できないんじゃないかな、組織に所属してる以上、フリーならともかくっていう、ことがあって。で、これがでも本当に僕は、割とこう、スポーツ界が抱える構造的な問題かなとも思っていて、元ラグビー日本代表の平尾剛さんが、
はいはい、
このスポーツの、いわゆるスポーツ村の中にいながらも、このオリンピックのことを、問題点を、指摘、批判していて、結構このスポーツ界隈から異端児として見られてる。なんなら腫れ物って扱ったりされてしまうと。でも、その構造的な問題があるよなと。オリンピック盲信してるというか、
うんうん、
オリンピックであれば全部 OK で、もうとにかく素晴らしいもので、なんかそれに対して問題提起するような声があったら、お前マジかよ、やめとけよ、みたいな。それタブー視というか、神格化されてる、聖域化されている。なんかそこはちょっとスポーツ業界の問題点なんかなと思いますね。
あと、ちょっと触れたい点としては、まあ、とある選手が誹謗中傷を受けてますっていうね、まあ、そういう被害を報告する投稿をツイッターに行ったんですけど、うん、まあ、その中で、まあ、とある国からっていうちょっと一言が乗っかっててね、で、日本の人たちはみんな応援してくれるんだけど、うん、とある国からのまあ誹謗中傷メッセージが止まりませんみたいなね、
うん、
これがすごいまた物議になってるっていうところで、ちょっとそこも触れておきたいんですけど、うん、
はいはい、
セアロバーサーどう見ましたあれ。
まあ、まず、水谷さんは被害者の側面がまず一個あるじゃないですか。誹謗中傷にさらされてしまったという被害者の点。これについてはこう、はいはい、しっかり水谷さん守っていかないといけないと思いますし、みんなで誹謗中傷やっぱダメだよねって言っていかないといけないと思うんですけど、でもその、とある国っていう言葉がどういうコメントを誘発する結果になったかっていうのを、やっぱりちょっと考えていかないといけないと思っていて、で、うんうん、水谷さんと、が、まあ、テニスのダブルスで、まあ、中国を破って、卓球で金メダル。
はいはい。
っていうことで、まあ、とある国っていうのは、まあ、ちょっと中国を想起させつつ、まあ、今、日本の中である、この、中国への警戒感とか、まあ、嫌悪感みたいなものが、そこに思いっきり、こう、矛先となって出て、中国への、ヘイトみたいなものの、かなり、誘発した結果になってしまったなというのは、おかしいなと思いながら見てましたけどね。
うんうん。だから、要は犬笛問題ですよね。本人は直接名指しはしてないんだけど、うん、そういう匂わせる投稿をすることで、うん、自分のリプライ欄とかが差別的な言動がブワーッとやって、でも自分は一線越えてないからセーフみたいな、うん、まあこういうのをよく犬笛って最近言われるようになってるんですけど、僕これ考える上で最近すごいなんか興味深いというか面白い投稿があって、それ何かっていうと高山雄三さんっていうね、沖縄在住の YouTuber というか基地問題とかについての情報を発信してる雄三さんっていう方がいて、まあ僕も友人ではあるんですけど、
はいはいはい、
実は雄三さんが先月ですね、自宅のポストにこう住んでいる名護市の経済支援策の商品券5000円分と、あとは、戸口市長のビラが一緒に入ってましたと。このやり方は品がなさすぎじゃないかっていうことを書いてて、名護って市長選が来年あるので、うん、まあ、結構その選挙どうなるみたいなのが、今ちょっとちらほら聞こえてるんですけど、まあ、雄三さんは要は、 そのコロナ対策の商品券と市長のビラが一緒にポストに入ってたから、こう選挙対策の感じめっちゃしねえかみたいな。
はいはいはい。
ことを書いてたんですよ。で、そうすると、これを見た人の中に、この商品券の多分封筒の中に選挙チラシが同封されてたって多分勘違いする人が出てきて。
はいはいはいはい。
で、そうしたことで、雄三さんはこのツイートに関して削除と訂正してるんですよ。あくまでポストには一緒に入ってたんだけど、封筒とかの中には入ってたわけじゃないよと。ただ、事実と異なる印象を多数の方に与えてしまったため、削除しましたと。で、雄三さんの言葉遣いは見ると間違ってはないんですけど、流し読みすると確かにそういうふうにも読めちゃうんですよね。なので、きちんと伝えられなかった私の表現の稚拙さをお詫び申し上げますと謝罪もしてるんですよ。なので、これがガチの NVF 機だったら、勘違いする人が出てても、別に自分は言い逃れできるから、しれっとスルーしとけばいいんですよ。でも、雄三さんはそれを望んでなかったから、ちゃんとお詫びして訂正はしてるんですよね。だから本当になんかこの犬笛を吹く意図がないのであれば、リプランとか見るとどんな反応になってるかが分かるわけじゃないですか。
はいはいはい、
そこで人種差別が起きてて、それが自分のなんか不本意な流れであるのであれば、あ、すいません。例えばもうそういう人種差別の意図はなかったので、こういうところは削除してくださいとか、そういう形でアナウンスすることもできるわけじゃないですか。やってないから、
はいはいはいはい。まあ削除はしたんですよね、ただ。
あ、まあ、まあ削除はしましたけどね。うん。
で、
だから、
あのツイートがまたちょっと、ん?と思ったのは、とある国って、なんでその、日本人じゃなくて外国と思ったのか。で、その外国だったとして、そのとある国って、まあ水谷さんが頭の中で思ってる国と思ったのはなぜなのか。そこら辺のなんか根拠みたいなのが示されてないので、別に日本人の
国
じゃないっていう、
はいはい。あれじゃないですかね、国籍暗視ゴーグルとか使ってたんじゃないですかね。
ああ、なるほど。そういう秘密道具があれば、
なんですか、ね、愛国者の人たちが使ってる、お前は何々人だみたいな。
まあ、ありますよね。
国籍暗視ゴーグルね。大体、はい、間違ってるっていう。
見られますけどね。
そうそうそう。
この顔は純粋な日本人じゃないなっていうコメントがたまに。
すごいすごい能力っていうね、はい。寿命半分と引き換えたんかい、お前みたいなね。
ねえ、何ノートに書けるか分からへんけど。
まあでも大体間違ってるし、差別なんですけどね。だからまあそういう意味では本当に、なんかあの件も結局、さらになんかね、水谷選手が誹謗中傷されてるみたいな話になってたんですけど、
はいはい。
とある国ダメだろうと思うし、なんか僕はやっぱ、すごいこれもあれですけど、とある国っていう表現も、
うん、
まあこれはすごいあれですよ。なんだろうな。ちょっと前の土人発言覚えてます？沖縄でね。
はいはいはいはい、
あった。で、土人ってスッと出てくるかみたいな。ある種なんか、
はいはい、
ある種ネットミームっていうか、
うん、
なんかまとめサイト用語みたいな。
うん、
なんかとある国も、もしかしたら偶然かもしれないし、意図してないかもしれないですけど、うん、なんかとある国っていうのも結構ネット上のそういう人たちがよく使う言葉だよなっていう、とある国ってね。
はい。そもそもなんかそういう、言説が飛び交う空間に親しんでたんじゃないのかなっていう。で、う
ん、まあ、まあ、これはごめんなさい。推測です。
推測ですよね。うん、またスポーツ界にもそういう空間ができてたりするのかなともなんか心配になってしまったりしますけどね。と、ゆきわいさんからスーパーチャットいただいてます。これは内村さんの、結果のことを、モアプリさんが話した件についてかな、
はい、
そうですよね。思うと書く、言うは結構違う。アスリートの今回の大会開催に関する発言は批判されてもいいけど、競技の成績や結果をそこに絡めるのは違うと思いますっていう、本当にまさにね、そうだと僕も思いますね、
うんうん、
あと、S 銀橋さん、中継は全然見てないけど、猛暑の中の我慢大会にしか見えない
サウナ
確かにね、本当にすごいですからね。まあ、そこら辺もやっぱ僕は、子供たちに夢をっていうのであれば、次の競技者になる子供たちのためにも、今スポーツをやってる競技者の方々が熱い中で競技する五輪変えようぜって声を上げていく方がいいんじゃないかなってちょっと思ったりしますけどね。はい。ということで、まあ、今日はそんな感じでございますかね。はい。皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。
で、まあ結構ね、オリンピックに関して、まあ、モバイルプリンスさんも結構問題点を指摘されたり、まあ、こういうとこ反対だなっていう、意見は、コネラ時代で交換していて、で、僕はもう割と他の配信番組とかでも、いろんな取材とかでも、オリンピックに 今回の、開催や、そのプロセスの問題点を意見交換し合う機会結構あったんですけど、うんうん、オリンピックの開催を応援している人たちとあんまり意見交換できてなかったなという、こともあって、明日ですね、ゲストに茂木さんをお呼びして、することになりまして、はい、
茂木健一郎さんも、黒瀬さんも漏れなく来るんですかね。
黒瀬さんはね、ちょっとお声かけできてないんで、いらっしゃらないかなと思うんですけれども、茂木健一郎さん、結構ね、オリンピックをちょっと盛り上げていこうぜということで、いろいろ発信をされていると、いうことで、まあ、多分僕と茂木さん考え方絶対違う。多分というか絶対違うと思うんですけど、まあ、でもお互い共有できるこの問題意識と、あ、ここが、違うからずれてるんだろうねっていうところが、見えてくるポイントあるんじゃないかなと思うので、ちょっと明日はそういう感じでお送りしたいと思います。で、当然ね、今オリンピック、このムードですごい、ゆきわいさんがまさに、疲れそうっていうコメントいただいてるんですけど、見るの、ひょっとして疲れるかもしれないんで、ちょっとこのオリンピック、コロナ禍のオリンピックで、いろんな情報で疲れてるっていう方は、まあ自分の、こう、精神状態と、相談した上でご視聴いただけたらな、というふうに思います。はい。本当に、無理しないでくださいね。はい。っていう感じです。よろしくお願いします。MN 水さん、今日もためになりましたということで、スーパーチャットいただいてます。ありがとうございます。はい。じゃあ、以上でございます。セロガウイさんのコネラジ、この放送は、沖縄にワンチュールさんの提供でお送りしました。沖縄にワンチュールさん、いつもありがとうございます。助かっております。皆さんのおかげで、
これ
で
やれています
。わかります。本当に。ぜひともね、応援したいぞという方いらっしゃったら、セアロガイサポーターズで検索していただくか、動画の概要欄チェックしていただけたらなと思います。そして、なんとか皆さん、8月9日にやる私のお笑いライブ。もう私どものリップサービスもネタ3本やるし、沖縄でもトップのね、芸人3組をお呼びしてネタやりますんで、なんとか見に来てください。お願いします。
だから来週じゃあ僕お休みか。
あ、そうなんです。
月曜日でお休みで。
はい。
まあ僕、初恋クロマニオンとほぼ同期なので。
はい。モアプリさんの同期が出てきますんで。
ほぼ同期ですね。
見に来てください。これも動画の概要欄にリンク貼ってます。誰かが買うやろうではもう伸びないんです、皆さん。見てる画面のあなたが買わないともう伸びないんです。ぜひとも、アーカイブも残りますんで、ご都合いい時間、リアタイで見れなくても、オンラインで配信がありますんで、オンラインで配信があって、アーカイブも残りますんで、ぜひとも。
これ、ネタ以外にもトークとかあるんですか？
はい、企画ものもあります。
結構、メンバーに入るセアロガイおじさんというか、エモヤンはまたちょっと違う顔がね。
ちょっとこっちで話してる僕と違うと思いますね。
そう。一番後輩か。
一番後輩です、僕が。
そう。
はい。そういうやつなんでね。よろしくお願いします。そう。
選挙かよって。皆さんの清き一票かっていう。
はい。清き URL の購入ワンクリックをよろしくお願いします。お金が発生してるんで清いかどうかはわかりませんが、はい。打ち上げ配信もありますんで。S 銀八さん、ありがとうございます。ね。ドラドラえもんさん、ありがとうございます。チケットどこで買えるんですか？動画の、この概要欄に貼っ付けられておりますんで、チケットのリンクもよろしくお願いいたします。はい。ということで、以上でございます。お送りしたのは、セアロガイさんことエモヤンと、
モバイルプリンスでした。ありがとうございました。
は
い、
じゃあ、あったねー。